充実した人生を送る30の方法。その1、あなたの観察力には超幸せにする力がある。小さな変化を大切にしていました。髪を少し切ったとき、髪が短くなったねと気づいてもらえると嬉しく感じるものです。いつもより肌の調子がいいとき、肌の調子がいいねと気づいてもらえると嬉しいですね。初めてピルフであったとき、初めてピルフがね、よくやっていると褒められると胸がキュンとします。小さな変化でもきちんと気づいてくれると嬉しいですね。相手のすごい観察力になるそうです。小さな変化に気づいてくれたら素直に喜びましょう。だからこそ、あなたもいつも接している人に小さな変化があればぜひ声をかけてあげましょう。相手が嫌なるプンプンプンプンプンですが、特に差し控えなければどんどん声をかけます。髪を少し切ったでしょ。似合っているよ。今日はいつもより肌が明るいね。何かいいことでもあったの。初めてピルフがね、どこで買ったの。気づいた瞬間に声をかけるのがポイントです。気づいた瞬間が勢いになって声をかけやすくなる。出会った瞬間の印象も良くなり、気持ちの良い会話がスタートできます。いかに小さな変化でも相手にとっては重大なこと。時間や声をかけたに違いありません。せっかく小さな変化に気づいたなら、やはり声をかけてあげることです。お互いが小さな変化に気づいてもらえると、ますます会話が楽しみになるでしょう。あなたの観察力には超幸せにする力があるのです。相手に小さな変化があれば、きちんと気づいてあげる。充実した人生を送る30の方法。その2、天気がいいという理由で始めよう。行動するとき大きな理由を求めていませんか。自分のため、仕事のため、人生のため、大きな理由の方が立派な大名分になり、堂々と行動できます。やる気のない自分を奮い立たせることができるでしょう。もちろん大きな理由もいいですが、大きな理由だけではいけないわけではありません。個別のように小さなことでもいい。行動する理由はもっと身近なところに存綺麗な青空が広がっているが、とりあえず何かを始めるのに十分な理由になります。今日は天気がいいから、これだけでいいのです。天気がいいと気分も良くなりますね。特別に出たいことがあったわけでもないのに嬉しい気分になります。天気がいいときは青空にコントしています。だからこそその瞬間に何か始めておかないと損です。天気がいい日はいつもより天気のあなたを味方をしています。せっかく天気が味方しているときに行動しておかないと、せっかくの勢いや運気を逃してしまいます。天気がいい日は傘が必要なので動きやすい。空から泡が降ってくるので気力もなります。空気も澄んでいて気分もいい。なぜかいつもより疲れる感じでしょう。力が挑戦しなければいけない課題があるなら、今こそ取り組むタイミング。天気が良ければ天気がいいうちに何かを始めてみましょう。天気がいい日に行動するといつもよりスムーズに進み成功率もあるはずです。天気がいいという理由だけで何かを始める。充実した人生を送る30の方法。その3、ラッキーなことがあったときは喜びを素直に表現して感動を倍増させる。ラッキーなことがあったときのリアクションが大切です。抽選の国にあった。試験や試合でラッキーなことがあった。街を歩いていると偶然ラッキーな出会いがあった。そんなときあなたはどんなリアクションをしていました。喜びを表に出す無言で無表情のまま心の中で静かに喜びもいいでしょう。しかし、できれば喜びはきちんと表に出した方がいい。ラッキーなことがあったときは素晴らしい表現をしましょう。やった。と声に出す。右腰をつり、勝利のポーズをする。ニコニコ満面の笑みを浮かべる。無邪気に整える。スキップをする。体全身で表現する喜びが出るのがポイントです。子供のように思うかもしれませんが、誤解です。ラッキーなことがあったとき嬉しい反応を見せるのは頭のリアクション。なぜ素直に喜びを表現した方がいいのか。それはラッキーの実感と感動を倍増させる効果があるからです。ラッキーなことがあったときリアクションがないと実感が判明します。無言や無表情ではラッキーなことがあってもその喜びや感動を得られにくくなります。一方、喜びを素直に表現すれば自分は今奇跡的な出来事を体験しているという自覚を成します。ラッキーなという実感と感動をますます倍増させることができる。また素直に感動を表現することは同心を思い出し心を笑わせる効果もあります。素直に表現した方がいいことです。もしこのラッキーな出来事があれば感動を素直に表現して喜びましょう。ラッキーなことがあったときは喜びを素直に表現して実感と感動を倍増させる。充実した人生を送る30の方法。その4、あなたは運がいい。私は運が悪い。自分は運がない。時々そんなことが起きることがあります。これまでの人生を振り返り運の悪い出来事がありますと自分は運のない人間と思うかもしれません。しかしちょっと待ってください。運とは何でしょうか。自称自己運とは人の力ではどうにもならない巡り合わせとあります。運はあくまで運です。人の力の及ばない不思議な理由にすぎません。ですから自分は運が悪いというのもただの偶然。科学的根拠はなく気のせいです。不幸な出来事は幸せな出来事より記憶にも残りやすいので狙っているだけです。運がないと思い込んでいるとますます運を逃します。ではどうするか。私は運が悪いではなく私は運がいいと言いましょう。理由は必要はありません。そもそも運とは人の力ではどうにもならない巡り合わせですから自分で自由に決めていい。自分が私は運がいいと言った瞬間からあなたに運がいい雰囲気が出ます。再来ることがあったとしても私は運がいいと言いましょう。運がいいと今成長の糧を見つけられます。再来ることのおかげで改善点の中に成長できれば結果として運がいいと考えられます。では今から私は運がいいと口癖にしましょう。どんな時も私は運がいいと言う習慣を持ちます。あなたは運がいいのです。どんな時も自分は運がいいと言う習慣を持つ。充実した人生を送る30の方法。その後、おみくじで今日慣れても優先的して大吉に書き換える。吉凶になってまおう。おみくじを引いてみた。残念なことに今日慣れてしまった。普通の予感なしで不安が大きくなる場面でしょう。さてこんな時あなたはどうしますか。大きなため息をついて終わりにしますか。おみくじの解説を読んで素直に反省する人もいるでしょう。しかしそれは普通すぎてつまらない。人生に強い人はもっと大胆な行動に出ます。おみくじで今日慣れても優先的して大吉に書き換えるのです。それはまだいかんだ。そんなことをすればおみくじの意味がないではないか。確かにそうかもしれませんが、ここで言いたいのはその回の積極性です。おみくじでどんな結果が出ようと将来がどうなるかはまだ分かりません。自分の将来は自分が作っていくもの。悪い結果が出ても良い結果になるぐらいの力強さが必要です。そういう手順になればそういう手順で作ってしまうぐらいの意気込みも欲しいこと。おみくじを引いた後の使い方は自由です。常識や固定観念にとらわれず正しい選択肢を推進する人が人生を切り開きます。どんな結果が出ようとプラスにて考えることを持ちたい。何事も最初から良い結果になると考えましょう。うまくいかなくてもうまくいかせるぐらいの意気込みを大切です。おみくじでどんな手も優先的して大吉に書き換えるぐらいの積極性を持つ。充実した人生を送る30の方法。お久しぶりという挨拶は前回やったときから長い月日が経っているのが前提です。ところがこのお久しぶりという一言、現実では久々でなくても一体言われたりすることがあります。例えば、行きつけのお店に入ったときに店員からお久しぶりですと言われたとします。行きつけのお店なので店員と馴染みがあり優しい声をかけてくれることがあるでしょう。ところが実際は久々ではありません。つい3日前にやったからです。久しぶりと表現するのは少し大げさと言えるでしょう。さて、ここでどんな返事をするかです。そうですか、お久しぶりなのかな。3日前にやったからですよ。感じたまま答えるのもいいですが、実際はどうでしょうか。少し会話の雰囲気が悪くなります。せっかく声をかけてくれた相手の言葉を指定することになるので話が終わってしまいます。間違えた相手の話を見に困った顔するでしょう。相手の仕事を指定するとそこで会話が止まってしまうのです。こういう時は久々でなくてもお久しぶりですねと相手の返事に合わせるのがポイントです。相手は口癖で言っているのかもしれません。仕事が忙しいせいで3日目が久しぶりに感じることもあるはずです。時間の経過を感じた方は人それぞれ。悪いなって挨拶しているわけではないのですが話を終わらず相手の返事に合わせましょう。そうですね。お久しぶりですね。元気でしたか。天気の話や仕事の話などどんどん会話が始まっていくでしょう。お久しぶりですと言われて久しぶりではなくても相手の返事に合わせる。充実した人生を送る30の方法。そのなら、人と約束ができることは素晴らしいこと。人と約束ができることは素晴らしいことです。ただ約束をしただけ。人と約束するのが良くなること。別に珍しいことではない。そう思うかもしれませんが、見方を変えると特別な意味が欠けています。まず約束は信用がなければいけません。全く信用のない人なら約束しても守っていけないので約束をしようとは思わないでしょう。約束ができるのはあなたに信用が欠けていること。つまり誰かと約束をしたならそれだけ相手が信用されていると考えることができます。信用ができるだけの価値があると考えていることもあります。相手が信用されているのはとても嬉しいことではありませんか。あなたがすべきことはその信用を裏切らないようきちんと約束を守ることです。大きな約束なら必ず守る。小さな約束なら守らなくてもいいと考えるのはよくありません。大きな約束を守るのは当然ですが、小さな約束でもきちんと守りましょう。小さな約束でも約束は約束です。守る自信のない約束ならあえて約束しない選択も大切です。断った方が誠実さはさらにかえって信用を成すこともあります。人との信頼関係は小さな信用の積み重ねです。小さな約束を守り続けていくことでますます信頼関係が強化されます。人と何か約束できることの幸せに気づく。充実した人生を送る30の方法。その8、返信不要を覚えがありませんというだけで返事は決まらない。受け取った手紙に返信不要と書かれていることがあります。贈り物を受け取ったとき覚えがありませんと言われることがあります。気づかれませんよという相手の配慮です。優しい一言を添えられているとますます嬉しい気持ちが強くなるでしょう。返信不要を覚えられませんとあれば返事をしたくても控えるかもしれません。しかしよく確認してください。返信不要と書かれているだけで返信禁止と書かれているわけではありません。覚えがいませんと言われただけで声をしないでくださいと言われているわけではない。禁止ではありませんからどうしても感謝を伝えたらやはり返事をしていいのです。感謝を伝えて喜ばれることはあっても迷惑になることはありません。 編集部を終えられませんとあるにもかかわらず、わざわざ返事をしてくれる人には熱意を感じます。編集部を終えられませんとそのまま退職しないことです。おそらく相手は編集部を終えられませんと、ありつも本心ではできれば返事が欲しいと思っているでしょう。きっと相手はまさか返事が来るとは思わなかったと驚くでしょう。そう考えると、編集部を終えられませんとあればますます返事をする感じでもあります。期待していなかった分、お礼や感謝をいつもより強く伝えられます。編集部を終えられませんとあっても返事をしたいです。充実した人生を送る30の方法、その9、ドラマは見るだけでなく作るもの。ドラマは見るものと思い込んでいませんか。確かに見る楽しみもありますが、見るだけのものと考えていないことで関連です。ドラマは見るだけでなく作るものでもあります。どうやって作るのか。それは自分が一生懸命に生きることです。一生懸命になることは何でも構いません。勉強に一生懸命になる。恋愛に夢中になる。仕事に専念する。趣味を満喫する。何かに一生懸命になっている姿はそれ自体がドラマです。自分は今ドラマを作っていると意識して行動してください。じっとしているより積極的に動いている主人公の方がかっこいいでしょう。困難があってもめげずに乗り越えていく姿こそ見応えがあります。次々と成長していく主人公の方が上がります。熱意と意欲に満ち溢れた人生があるのではなく意識を捨てていくのです。じっとしているだけでは何も始まりません。何から始めていいかわからないときはまずあなたの目の前にあるから一生懸命になってください。自分のできる範囲で世界を尽くすことです。それは人生の後悔を減らすことにもつながります。笑ったり喜んだりするだけではありません。落ち込んだり泣いたりするのもドラマです。意欲や熱意がなくてもとにかく体を動かしていきましょう。体を動かしていくうちに熱意と意欲も出てきます。何か行動して自分のドラマを吸っていきましょう。自分は今ドラマを吸っていると意識しながら一生懸命できる。充実した人生を送る30の方法、その10、同じレストランでも時間帯が変われば雰囲気も変わる。私たちは行ったことのあるレストランについてある場合の傾向があります。行ったことのあるレストランはすでに知っているということです。確かに一度行ったことのあるレストランなら食事や雰囲気などを想像しやすいでしょう。すでに店内や食事を知っているので、人も説明しやすいはずです。しかし一度行っただけでそのレストランの全てが違うと考えるのは少し早すぎるのではないでしょうか。同じレストランなら雰囲気も同じという先入観を捨ててください。レストランによっては時間帯によって様々にすることが少なくありません。例えばランチやディナーです。ランチとディナーではメニューの価格も随分変わるでしょう。昼と夜では店内の雰囲気が随分変わるはず。昼はカジュアルな雰囲気でも夜はフォーマルな雰囲気になることもあるでしょう。同じレストランでも時間帯を変えると違った楽しみ方ができるようになります。時間帯を変えると違った雰囲気を楽しめるかもしれないと考えるとお店の潜在的な魅力に気づきます。ランチで利用したレストランなら次はディナーで行ってみませんか。ディナーで利用したレストランなら次はランチで行ってみるのも面白いでしょう。レストランによってはモーニング、ランチ、ディナーの3種類が存在する場合もあります。たまには贅沢にレストランで朝食を楽しむのもよし、時間帯を変えるときっと新しいイデアや刺激があるでしょう。同じレストランでも固定観念を持たず時間帯を変えていってみる。充実した人生を送る30の方法、その11、飲み物は腰に手を当てるだけでもっと美味しく飲める。飲み物をもっと美味しく味わい飲み方があります。それは腰に手を当てながら飲むということです。飲み物を飲むとき普通に飲み口を口にして飲む姿勢が多いのではないでしょうか。一般的な飲み方ですが、たまには腰に手を当てながら飲んでみてください。片方の手で飲み物を持ち、もう片方では腰に手を当てます。少し上を見ながら僕を飲んでみましょう。これがいいのです。いかにも飲むぞ、という姿勢です。きっといつもより飲むのが美味しい感じです。飲むのを最高に美味しく味わえる姿勢と言っていいでしょう。おすすめのベストタイミングとしてはお風呂なんです。お風呂で気持ちのいい汗をかいた後、腰に手を当てながら飲み物を飲んでみましょう。生きていてよかった、と思える瞬間です。お風呂は毎日行きます。習慣にすれば毎日生きていてよかったという時間を楽しみます。今日から習慣に取り入れてはいかがでしょうか。ちょっとしたことではありますが、これだけで生活水準になります。お風呂なりに腰に手を当てながら飲み物を飲むことを飲む。充実した人生を送る30の方法、その12、バスや電車は人は目標を持って集団を形成するものです。今は決戦関係、親族関係が集まる場所や会社がある企業を達成する人が集まる場所です。公園内なら公園の行きたい人が集まるでしょう。人の集団があれば何らかの共通点があるもの。しかし、バスや電車は違います。バスや電車に乗っている人は同じ公園に住んでいることのことがそれぞれが全く違った目的です。改めてバスや電車に乗っている人たちの様子を見てください。高校中学生、社畜の会社員、会社中の事務員、部活動に行こうとしている中学生、塾に行こうとしている高校生、社畜生の店に行こうとしている大学生、デートの待ち合わせ場所に向かう男性、デートから帰る女性、飲みに行かれるおじさん、会話に向かう男性、テーマパークに向かう夫婦、コンサートに向かう男性、旅行に行かれて海外から旅行に来ていない個人、旅行から帰る女性、仕事を探して職業安定所に向かっている職業の人、年齢も性別も職業もみんなバラバラです。これほど不思議な場所がここにあるでしょうか。広い世の中とはいえ、これほど様々な人の一家所に集まる場所はここにありません。改めてバスや電車に乗っている人たちの様子を見てください。この人はどんな人生を歩み、どこへ向かっている途中なのだろう。そんなことを想像してみると良い暇つぶしになるでしょう。毎日バスや電車に乗っている時間が少し楽しくて面白い時間に変わるはずです。バスや電車の不思議な空間に気づく。充実した人生を送る30の方法、その13、タクシー窓を開けて挨拶すると、お笑いの感動が満々になる。あなたがタクシーで誰から迎えるときを思い出してください。タクシー窓を閉めたままおじいで終わらせていませんか。以上、お笑いの挨拶になっていますが、十分とは言えません。恥ずかしい、おじいで十分、窓を開けるのが面倒などの気持ちがあるかもしれません。しかし、透明の窓ガラスであっても、やはり一枚の壁です。窓を閉めたままでは、お互いの声が聞こえにくい。お互いの気持ちの光も下がります。見送ってくれる人の気持ちの答えのためにも、きちんと窓を開けて挨拶しましょう。窓を開けたことで、お互いの印象が大きく変わります。窓を閉めたままより、窓を開けて笑いする方が気持ちの良いようになります。お互いの言葉が長くなるので、何よりも心配が気持ちの良いようになりやすくなる。ありがとうございます。また会いましょうという人とも、しっかり相手の心を解きます。最後までお送りをますます感動的になるでしょう。タクシー窓を開けて挨拶すると、お互いの感動が満々になります。見送られるときは、車窓を開けて挨拶する。充実タクシーの運転手さんと話すときがそうになっていませんか。自分がお金を払っているのならタクシーが高くて当然、運転手は目的地までほとんどの仕事、丁寧な言葉を使う必要はない。タクシーの運転手さんの昔でいるとお金を払う立場でも良いお客ではありません。運転手が嫌われるタイプの客になってしまいます。確かに運転手はサービスを提供する側ですが、だからとはいえ接し方が乱暴になっているわけではありません。タクシーの運転手さんもあなたと同じ一人の人間です。偉そうなタイプで接していると運転手さんは気分を害して交通事故につながりやすくなるでしょう。お金を払う立場でもタクシーの運転手さんのおかげで目的地まで安全に移動できます。はい、私は運転手さんであっても丁寧な言葉遣いですることが必要です。外国人の運転手でも対応は同じです。目的地を伝えるときはよろしくお願いしますと言います。運転手さんと話すときもきちんと丁寧な言葉遣いを意識します。目的地に到着してお金を払うときもありがとうございましたと礼を言ってからタクシーに払います。丁寧な姿勢があるからこそタクシーの移動時間の快適に過ごせます。時には運転手さんから話が聞けるかもしれません。タクシーの運転手さんと話すときも丁寧な言葉遣いと遠慮の態度を心がける。充実した人生を送る30の方法、その15、ジェネレーションギャップを感じるとき、世代の違う人と話をするとき、ジェネレーションギャップを感じることがあります。価値観が違って笑いについていけない。なぜジェネレーションギャップが苦しく感じるのか。それは世代が違うため相手と価値観が共有しにくいからです。しかし苦しく感じる理由はそれだけではありません。世代が違うせいで価値観が合わないという理由は当然の理由にすぎない。自分の気持ちを理解してもらえない不満のように今度は相手に構ってもらいたいことになるからではないでしょうか。ジェネレーションギャップが苦しく感じるのは相手が自分に合わせていないことに不満が安定していることが多い。自分に共感してもらえないのを世代が違うせいという別の理由で自分の話に納得させようとします。そこでジェネレーションギャップが苦しく感じたことは少し考え方を変えましょう。相手の価値観に反発することではなく吸収しようと考えるのです。ジェネレーションギャップを感じるのは自分には理解ない相手の証拠、つまり相手の考えを素直に吸収できれば大きく成長できる可能性もあります。自分の相手に合わせようとすればジェネレーションギャップは全く感じません。相手の年下でも年上でもその世代の価値観を素直に受け入れます。この時、バランスに恥ずかしがったりする必要はありません。恥ずかしがらず素直に相手の価値観を受け取れば自然と話が弾みます。そうなのか、なるほどと思えるようになり、ジェネレーションギャップを自然と楽しめるようになるでしょう。相手の価値観の効率を吸収できるので成長しやすくなる。むしろ心地よく感じるようになります。世代が離れていることを楽しめるようになります。ジェネレーションギャップを感じたことは相手の価値観に反発するのではなく吸収するようにする。充実した人生を送る30の方法、その16、非常識なことを知らないことを区別する。人間関係では相手を知らないことがあるでしょう。我慢しなければいけないと思いますが、言わなければいけないこともあります。思っているだけでは伝わりません。超能力者ではないですが、注意したいことがあれば、きちんと言葉に出して伝える必要があります。しかし、迷惑なことを全て知らないのはよくありません。知らないそうになったとき、まず区別しておきたいことがあります。非常識なことなのか、知らないことなのかという点です。非常識なことなら、知らない必要があるでしょう。例えば、バリューソーされたり、本人の不注意だったりなどです。きちんと言って、正しくもらわなければ同じことが繰り返されます。知らないことは感動的になず、理性的になりましょう。次に向かって完結になりやすい際は相手も受け入れてくれるはずです。一方、知らないことなら知らないのは要注意です。例えば仕事、天気、運動の余裕の影響です。本人が最善のことがあっても及ばないことがあるでしょう。 もしくは不可抗力のあるはずです。本人に気がないことをしちゃっても仕方ありません。迷惑であっても仕方ないことなら我慢するのが天命です。仕方ないことならむしろ相手を励ます態度が欲しいところです。仕方ないよ、気にしないでなど優しい言葉をかければ相手の心臓も悪くなるでしょう。どうしても一言言ったら改善できれば嬉しいという言葉を伝えるように努めるのが天命です。非常識なことと仕方ないことが出てきれば人間関係の余計な摩擦を増やすのです。しゃべりそうになったときは非常識なことと仕方ないことを増やす。充実した人生を送る30の方法、その17、全ての間は心を鍛えるチャンス。体を鍛えるには筋トレです。思い病んでいる思ったり、ジョギング動作など体に適度な差を与えます。筋肉の損傷と超回復によってどんどん体が丈夫になります。では、心を鍛えるのはどうすればいいのでしょうか。困難に立ち向かう恥ずかしいことを経験するなど方法は様々ですが、もっと身近なところに存在します。イライラしたとき、愛が出るようです。最近イライラしたのはいつですか。物事が思い通りに進まないと先に興奮して、イライラが爆発しそうな瞬間があります。しかし、イライラしてその場で爆発させるのはいけない。イライラが相手にすると、喧嘩が始まりです。言い方を変えれば、自制心のコントロールできなかったと言えます。確かに大変な状況です。だからこそ、ぐっと耐える。我慢すればいいのではないかと思いますが、なかなか大変なこと。興奮している自分を落ち着かせるのは興奮していることと難しい。特に自分の態度を傷つけられるようなことをされると、一気に興奮が高まります。とにかく耐える。ぐっと耐えるとき、心に適度なストレスが加わって強くなっています。ストレスが心を鍛えるチャンスです。心が高まることと思えば、いつもより耐えやすくなります。耐えきった後には心が鍛えられ、器の下回りを失っています。さて、溜め込んだストレスはそのままではいけません。溜め込んだままではストレスが増えると、嫌な姿が見なすぎれば、別の場所で健康的に発散させましょう。嫌な姿は心が高まることと思って耐える。充実した人生を送る30の方法、その18、日程変更はできるだけ前倒し。都合ができて日程変更をしなければいけないときがあります。例えば、面接や打ち合わせの日程変更です。あらかじめ日程を決めたものの自分の都合が悪くなって変更しなければいけなくなった。日程調整の能力が高まります。相手に日程変更という手間を変えることになり、心苦しいでしょう。できるだけ日程変更は避けたいものの仕方ない場面があります。さて、あなたならどんな変更の仕方をしますか。こうした場合で意識しておきたいことがあります。日程変更をするならできるだけ前倒しです。遅くなるより早くなる方がプラスに働きやすいからです。例えば、予定は悪いより前にずらした方が仕事の予備や情熱を抑えやすくなります。予備や情熱が下がれば日程変更をしても確認上最小限に抑えられるでしょう。日程変更を通してあなたの大きな下がれば、かえって評価を上げることもあります。また、仕事は大いにして早めに片付けておく方が好都合です。後回しにすると予定全体の上で余裕不足に陥りやすくなります。前倒しにすると予定全体の前倒しになり余裕を見やすくなります。もちろん都合がある場合は別ですが、できるだけ心がけておくのがいいでしょう。というわけで、面接や打ち合わせなど一つが必要な場合は強く心がけておきたい。仕事の日程変更なら仕事のためでしょう。恋愛の日程変更なら恋愛のためでしょう。今後の引き寄せる習慣になります。日程変更はできるだけ前倒しを心がける。充実した人生を送る30の方法、その19、1週間は日曜から始まる。日曜は平日の準備をする1日。1週間は何曜から始まるかご存知ですか。正式には日曜日からです。カレンダーを見てください。きちんとしたカレンダーなら1週間が日曜から始まっているはずです。カレンダーの一番近いのは日曜で一番右側が土曜になっているでしょう。しかし日曜から始まると分かっていても私たちの感覚として1週間は月曜から始まるという印象が強い。それは仕事が始まるのは月曜からという認識があるからです。事実を現実の間に1日のギャップがあります。このギャップを埋める考え方があります。日曜日を本当に完全な休養日と考えるのはよくありません。月曜になっていきなりエンジンをかけたら心も体も負担が大きい。ではどう考えるか。日曜は平日の準備をする1日と考えてみてください。授業の前は予習が必要であるように平日の前も準備が必要です。つまり休日は平日の準備をする1日と考えます。休憩するのも平日に向けた準備、買い物するのも平日に向けた準備、掃除も洗濯物も月曜から快適に仕事をするための準備です。そういう考え方をすれば1週間は日曜から始まるという認識が正しいと思います。日曜は平日の準備をする1日と考えましょう。ますます日曜の過ごし方が有利になります。きちんと休むのも仕事と思えばしっかり休もうと思えるはずです。月曜から始まる平日に向けて日曜から徐々にテンションを上げていきます。日曜からゆっくりエンジンをかけ徐々に加速を上げていけば月曜から始まる平日をスムーズに始まります。日曜は平日の準備をする1日と考える。充実した人生を送る30の方法、その10、世の中に雑用なんて一つもない。私たちは雑用という言葉についておかしいです。自称雑用の意味を調べると、困りましたより、どうでもいいような小さな用事などの説明があります。確かに私たちが雑用という言葉を使うとき、価値の低い仕事の意味で使われるんです。雑用していると言ってもなかなか取れてもらえません。職場で雑用を担当していると、自分は価値の低い仕事をしていると思うような感じがあります。雑用ばかりしていると思うと、自分の存在価値が低いように感じてしまう。しかし、ここに大きな課題があります。そもそも世の中に雑用なんて一つもありません。すぐ終わったり簡単だったりするので、価値が低いように誤解しているだけです。たとえ小さな雑用だとしても価値のある仕事、自分が担当している雑用を振り返ってみてください。雑用と申し事であっても実際にしなければ全体業務が何かなくなるはずです。その仕事をするおかげで誰かが助かっています。何かが何かになっています。誰かが幸せになっています。そのことに気づけばもはや雑用とは呼べないはずです。小さくても大切な仕事と呼べるでしょう。雑用に対する考え方を直しましょう。どうでもいい仕事ではなく価値のある仕事だと気づくことが大切です。雑用を任せたら世界一立派な仕事という意味であることが大切です。世の中に雑用なんて一つもないのです。雑用も価値のある仕事だと考える。充実した人生を送る30の方法、その11、大切な人の現実はいつもどういう生活パターンで不足。人生では人生に影響するようなイベントがあります。大事な試験、大切な試合、重要な試験などです。失敗が許されないというイベントの現実はどんな過ごし方をしますか。多くの場合、その日全力を発揮できるよう、特別な過ごし方をしようとすることが多いのではないでしょうか。例えば、いつも夜中に栄養のある食事をとったりなどです。ありがちなことパターンですが、要注意です。いつも年が高騰すると、体調や生活リズムが増えます。例えば、急に体調が悪くなってしまい、当日の体調に影響することがあります。いつも夜中に寝ようとすることでも、体に良さそうに思い出すのは油断できません。いつも年が生活リズムなので、なかなか寝つけないでしょう。生活リズムの急変化のため、目が冴えてしまい、かえって睡眠不足になることがあります。もちろん、問題なく過ごせる場合もありますが、失敗が許されない現いつも通りになりそうです。いつも通りの食事をして、いつも通りの時間に寝る。できるだけ、かなりのことはせず、いつも通りの生活パターンのことになります。普段と同じパターンなら、突然の体調不良を避けられ、困難でも練習通りの力を発揮しやすくなるでしょう。何と習慣に乗っているため、心も体も自然です。どうしても生活パターンの変化が体に負担のない範囲が限定です。食事なら普段から食べているのがいいでしょう。睡眠ならいつも同じ時間か少し早めに寝ればいいでしょう。大切な日があることできるだけ、普段と同じ生活パターンのことになる方が安心です。大切なイベントの前日は特別ではなく、いつも通りの過ごし方を行っている。充実した人生を送る30の方法、その12、中には強いわけではない。本当に強いのは泣いてもまた立ち上がって歩き始めるでしょう。辛い時はたくさん泣いてもいいのです。むしろ泣いた方がいい。思い切り泣いてしまいましょう。多くの人が泣くのは情けないことと考えがちですが、誤解です。中には強いわけではありません。本当に強いのは泣いてもまた立ち上がって歩き始めるでしょうです。泣いたとしてもそこで諦めずまた歩み始めればいいのです。泣くのは悪いことだと考えると生きるのが苦しくなります。辛い時に涙が出るのは正常な精神現象。人間ならでも普通にあることです。泣くとかえって気持ちがすっきりするでしょう。泣くことはストレスを吐き出す作用があります。今は心の無双です。思い切りなどしっかりストレスを吐き出せ、また元気になるでしょう。一回なのは一回でも同じくらい癒しの効果があると言われています。むしろ無理なのを我慢している方が問題です。ストレスを吐き出さないように健康です。辛いことを我慢しているとますますストレスになるでしょう。辛い時は思い切りましょう。そして元気になればまた歩み始めるです。辛い時は素直に泣いて再び歩み始める。充実した人生を送る30の方法、その13、成功談も失敗談も貴重な情報源。体験談にすると参考になります。過去に体験した人の話は具体的で面白く貴重な情報になるでしょう。参考にすれば自分のご両親にも役立ち失敗を防ぎ成功しやすくなります。さて、ここでよくあるパターンがあります。一方、体験談に頼るパターンです。成功したいから成功談と思い成功談から求めている人もいるでしょう。失敗談の方が学べることが多いと思い失敗談から求めている人もいるでしょう。確かにそれぞれが貴重な教訓が学べます。成功談では有効策や骨折が学べます。失敗談は重点や改善点が学べます。しかし、一方、見通っている状況はよくありません。成功談と失敗談では学べる範囲が違うからです。成功談はあくまで成功した時のパターンですが、失敗談はあくまで失敗した時のパターンです。食べる分もありますが、食べない部分もあります。むしろ食べない部分の方が多いでしょう。一方、体験談の中に参考にしていると、もう一方の体験談しか学べないことが学べなくなります。情報源が通っていると、あくまで教師なのに、かえって成功を届けてしまうことになるのです。体験談に無駄はありません。吸収する側はできるだけ大きくしたい。体験談は成功も失敗も関係なく、形を吸収するのが特策です。成功談も失敗談も貴重な情報源です。体験談は成功も失敗も関係なく、形を吸収する。充実した人生を送る30の方法、その14、成功談と失敗談の一方しか選べないとき、どちらを選ぶでしょう。 改善談を求めるとき、偏るのは良くありません。成功談と失敗談ではそれぞれ学べる範囲が違います。成功談からは誘導策やコツが学べます。失敗談は注意点や改善点が学べます。成功談と失敗談は噛む部分もありますが、噛まない部分もあります。一方の改善談まで参考にしていると、もう一方の改善談しか噛まないことが学べなくなります。改善談は成功失敗に関係なく必ず吸収するのが特策です。さて、ここで成功談と失敗談の一方しか選べないという特殊な状況があるとします。一方、選べないならどちらを選ぶでしょうか。正解は失敗談です。失敗談が成功談より優れている理由は2つあります。理由1、失敗談は学べることが多いため。同じ改善談でも学べる量が差があります。成功談より失敗談の方が学べることが多いのは一般的です。成功談からは有効策や骨しか学べませんが、失敗談からは失敗事例だけでなく、中点や改善点も同時に学べます。中点や改善点は有効策や骨になることも多いため、成功談で得られる結果を導きやすいのです。理由、失敗を避けると成功にもつながりやすいため。失敗談を参考にして失敗を避けていれば、最悪の状況では避けられます。大切なのは最高を目指すように最悪を避けることです。最悪は一発であるとですが、幸いさえ避けられれば勝利を続けることができます。成功談に時間がかかるかもしれませんが、勝利を長く続けられれば、知識や改善が積み重ねます。そこに向上心さえあれば、自然的に成功にも向かいやすくなるのです。成功談と失敗談の一方者選べない状況なら失敗談を選ぶ。充実した人生を送る30の方法、その理由を、大きな失敗をしたくなければ、前もって小さな失敗をしておこう。大きな失敗をされるのはどうすればいいか。それは前もって小さな失敗をしておくことです。結局失敗が必要ではないかと思いますが、その通りです。一つも失敗しないで大成功を果たそうなんて都合の良すぎる話です。それだけでは誰も了承しません。他にあったとしても、運と縁と才能に恵まれた珍しい話であり、誰も簡単に実行できることではありません。だから、まず小さな失敗をしておく。大きな失敗ではなく小さな失敗であることがポイントです。小さな痛みで済んだり、普通に謝って済んだり、やり直しができたり、通常でないでしょう。小さな失敗を通して、物事の全体像が外れてきたり、手応えがつかめたりできます。なるほど。こうすればこうなってしまうのか。それでは、こう改善すればいいな。今度は気をつけよう。改善点が得られたり、中間点を得られたりできる。大きな失敗をされるために小さな失敗をするという考え方です。結果として大きな失敗をすることができます。小さな失敗は気持ち小さいので苦しみを一時的に減らします。大きな失敗をされたら、日頃から積極的に小さな失敗をしにかなければいけません。最近、小さな失敗をしたくなければ、日頃から小さな失敗をしておくことが大切です。小さな失敗をしておけば、大きな失敗をする確率もあります。大きな失敗をされるために、前もって小さな失敗をしておく。充実した人生を送る30の方法、その16、開かないことがあるのではない。鍵が閉まっているだけなのだ。人生では不可能と思える困難に直面することがあります。行き止まりの先にあるのは、分厚い扉。押しても引いても開かない。開かないようしても注意ともしない。この扉は最初から開かない。絶対無理だ。不可能を感じて諦めそうになりますが、ちょっと待ってください。その扉は本当に開かないのでしょうか。開かないと思える扉は鍵が当たっているだけです。鍵が当たっているために近づけようとしても難しい。まず鍵が当たっているということに気づいてください。そしてどこかに鍵があると信じてください。どうしても鍵が見つからなくて諦めるならまだ分かりますが、最初から探さなきゃ諦めるのはもったいない。時間の使い方を行われる努力から鍵を見つけることに意識しましょう。鍵さえ見つかればあることのようにしなかったことが簡単に見つかります。探せば見つかるかもしれません。すぐ見つからなくても時間をかけて入念に探せば見つかりやすくなるでしょう。あらゆる方面から鍵になるかもしれない可能性を考えてみてください。その鍵は人かもしれません。情報かもしれません。タイミングかもしれません。これではないかと心当たりがあれば何でも試してみましょう。いざとなれば自分で鍵を吸ってしまうという大胆なそう思いたい。そのぐらいの興味を持って必死で鍵を探しましょう。鍵さえ見つかれば閉じていた扉がすぐ開きます。開かない扉があってもすぐ諦めるのではなく鍵を探すことから始める。充実した人生を送る30の方法、その17、過去の成功体験にしがみついていると時代に取り残され、いつか苦しい目に遭う。過去の成功体験にしがみついていませんか。以前にうまくいったことから同じことを繰り返せば次もうまくいかず。確かに実績があれば安心して同じことに取り組みたくなるでしょう。すでに行動が上がっていたり慣れ終わったりするので心理的にもなるです。しかし昔はうまくいったことが今も通用するかどうかは分かりません。むしろ通用しないことが多い。世の中はどんどん変化しています。人々のライフスタイル、私たちの持つ道具、囲まれる環境、言葉の常識も時代が変われば変わります。科学技術も技術も進歩しています。人昔前は不可能だったことが現在では可能になっています。そんな変化の連続なら過去と同じことを続けるのは無理があります。過去の成功体験はあくまで過去の話。短期的にはうまくいくかもしれませんが、長期的には通用しなくなる日が必ずやってくるでしょう。過去の成功体験にしがみついていると時代に取り残され、いつか苦しい目に遭います。過去の成功体験にしがみつくのではなく強い勇気も必要です。過去の成功体験を捨てることも一つの成功です。そんなことができないと思うのは一度に捨てなければいけないと思っているからではないでしょうか。全部捨てるのではなく小さく捨てていけばいいのです。いきなり成功体験を全部捨てるのではなく2分の1だけ捨てる。変化を2分の1にすれば成功も2分の1です。2分の1でもまだ大きいならさらに2分の1にすればいい。それでもまだ大きいならさらに小さくする。自分が受け入れられるまで小さくすれば小さな変化を実現できます。少しずつ過去の成功体験を捨てて新しい成功体験を作り出していきましょう。取り入れる、生み出す、作り直す。それができれば新たな時代から取り残されることはありません。新しい方法で取り残すときにも新しい仕組みもあります。時代の充実した人生を送る30の方法、その18、みんながしているからという理由だけで同調するのは危険。みんなと同じ生き方が良い。みんなと同じ生き方が悪い。そう考えるのは誤解です。みんなと同じ生き方の方が幸せになりそうな感じがするかもしれませんが、幻想です。みんなと同じ生き方が幸せになる保証はありません。確かにみんなと同じ生き方をすれば仲間が多いように感じて安心感が得られるでしょう。転職している人たちを見れば自分も転職した方がいいのかなと思ってしまう。結婚して幸せそうにしている夫婦たちを見れば自分も結婚した方がいいのかなと思ってしまう。家を購入している人たちを見れば自分も家を持った方がいいのかなと思ってしまう。車を買うのも保険に入るのも同じです。さらにそうした方がいいと進める人がいれば選択や判断がますます迷わされるでしょう。しかしその生き方が自分らしくなければ意味がありません。周りを見渡してみてください。みんながしているからという理由だけで同調した結果、自分らしい人生を歩みそうな人たちがいます。みんながしているからという理由だけで同調するのは危険です。とりあえずみんなと同じことをしていればいいだろうと考えることと危険な生き方はありません。自分の生き方は少し違うと思っても全く感じることはありません。自分が決めた道ならどんな道を選んでも自分らしい人生です。自分は自分らしい生き方を選びた方が満足できる人生になります。みんなと違っている生き方に価値を感じない。充実した人生を送る30の方法、その19、普通の生き方でいいなら周りと同じでいい。本気で成功したければ周りと違った生き方をしよう。日頃から私たちは周りに合わせる行動をしなしです。みんなそうしているなら自分も同じようにしよう。同じ考え方をして同じ行動をして同じ生き方をする。確かに場を大切にする生き方はありません。絆をしない者にも深めやすい。周りの人と同じことをしていれば自分も仲間に入れたようです。すでに取り組んでいる人がいるので実績もあります。分からないことがあれば周りに聞くので初めての経験でも安心して取り組めるでしょう。しかし何でも同じようにすればいいとは分かりません。普通の生き方をしたいなら周りと同じでいいですが例外もあります。それは成功を目指すことです。成功に限って言えばむしろ周りと違った生き方が必要です。成功を目指して突きつけたなら周りと同じではありません。周りと同じことをしているだけでは成功できない。成功するためには何かずれた努力をするのは当然。その上、非常識に考えたり既存の枠組みから外れたりすることも必要です。新しいものを生み出すということは前例がないということ。前例がないことをしようとすると周りと違った行動をする必要があります。周りと違った行動をすると自然的に孤独もない。その上、他には反対をされることも多くなります。なぜそんなことをするのか。前例がない。非常識だ。やめなさい。必死で努力しているにもかかわらず、誰かも理解せず、そういうことが他のシャワーを浴びることになる。ここでほとんどの人が挫折します。下には反対があったからやめるならそのけど、ここから本当に成功を望むなら周りの反対を知っても突き進まなければいけません。だからこそ他の人たちにはできないような医療を達成できるようになります。本気で成功したいならみんなと同じ生き方をやらなければいけません。正しいならそれが人生の法則です。周りと違った生き方こそ成功するためのチャンスであり、王道です。最初ところで最初からですが、それを受け入れる覚悟があるなら成功の半分は約束されたようなものです。成功したいなら誰もがしないことをする。充実した人生を送る30の方法、その30、これから困難を突き進むだけで何の力がなくなる。あなたには何の力があります。大きな力であるにもかかわらず活用しないままになっています。活用どころかそもそも気づかないままになっている。ではどうすれば何の力を発揮できるのか。それは残念な結果に終わった時、これからの困難と口づかんだらいいのです。例えば、努力して取り組んだ仕事が無理なかったとします。残念、仕方ないと思って諦めそうになりますが、まだ早い。残念な結果に終わったとこそ、これからの困難と口づかみます。できるだけ自分に言い聞かせるつもりで口づかむのがポイントです。諦めかけていたところに気がつき、もう少し頑張ってみようという気持ちになるでしょう。何の力が目覚めたのです。残念な結果に終わったのは、あらゆる面で活用できます。出演者ともこれからの困難と口づかむ。試合に負けた後もこれからの困難と口づかむ。試験であり残った後もこれからの困難と口づかむ。終わりだろうから周りではなく自分の心が決めること。終わったと思うからそこで終わってしまう。まだ終わっていない。これからの困難と思えば終わりません。取り掛けていた道が復活します。 残念な結果に終わったことこそ、これからの困難と口ずさみましょう。第2の力を発揮できれば、あなたの可能性はまだまだ大きくなります。残念な結果に終わったことこそ、これからの困難と口ずさみ、第2の力を発揮させる。充実した人生を送る30の方法、まとめ、その1、相手に小さな変化があればきちんと気づいてやる。その2、天気がいいという理由だけで何かを始める。その3、ラッキーなことがあったときは、喜びを素直に表現して、実感と感動を倍増させる。その4、どんな時でも自分は運がいいと生きる習慣を持つ。その5、おみくじでどうなっても優先でして、大金に勝ち上げるぐらいの積極性を持つ。その6、お久しぶりですと言われて久しぶりではなくても、相手の返事に合わせる。その7、人と何かが約束できることの幸せに気づく。その8、返信不要、これがいませんとあっても返事をしたくなる。その9、自分は今、ドラマを作っていると意識しながら一生懸命生きる。その10、同じレストランでも固定観念を持たず、時間帯を変えていってみる。その11、お風呂内に腰に手を当てないように飲むものを飲む。その12、バスや電車の不審な空間に気づく。その13、見送られるときは車の窓を開けて挨拶をする。その14、タクシーの運転手さんと話すときも丁寧な言葉遣いと謙虚な態度を行える。その15、デレーションギャップを感じたときは相手の価値観に反発するのではなく吸収するようにする。その16、叱りそうになったときは非常識なことを叱らないことをプレする。その17、嫌だしたらここが不満だろうと思って帰る。その18、日程変更はできるだけ前倒しを行える。その19、日曜は定時の準備を推進しと考える。その20、雑用待ちのある仕事だと考える。その21、大切な弁当前日は特別ではなくいつも通りの過ごし方を行える。その22、辛いときには素直に泣いて再び歩み始める。その13、体験談は成功も失敗も関係なく形を吸収する。その14、成功談と失敗談の一方しか選べない状況なら失敗談を選ぶ。その15、大きな失敗を避けるために前もって小さな失敗をしておく。その16、開かない扉があってもすぐ諦めるのではなく鍵を探すことから始める。その17、過去の成功体験を捨てて新しい成功体験を作り出していく。その18、みんなと違っている生き方に恥を感じない。その19、成功したいなら誰もがしないことをする。その30、残念な結果に終わったことこそ、これからの困難と口ずさみ、第2の力を発揮させる。